こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。こんばんはって言ってますけど、今はお昼休みですね。こういう時報の音が、電話口ではなくて、普通のスピーカーから流れてくるっていう体験を、普通の人はあまりしないと思うんですけども、実は僕は毎年これをするんですね、この体験を。どういうことかって言いますと、大学の教員になりますと、試験監督っていうのがあるんですね。で、特にセンター入試とかだと、時間にすごくうるさいわけですね。本当に1秒単位で狂わないぐらいスケジュールがビシッと決まってるんですけども、その試験監督の日の朝、教員全員が集まりますと、担当のね、こういう、NTT の時報を使って時計合わせをするんですね、朝に。皆さん、時計の秒針を合わせてくださいって言って。で、今みたいに電話をスピーカーに、マイクに当てて、ほんで、それを教室のスピーカーから流して、で、全員で、よしって言って秒針を合わせて、で、そこから、試験監督の業務が本格的に始まると。こういう段取りになってますね。これがまあ年に何回かあるわけです。ですんで、時報がスピーカーから流れてくるっていう、ある種異様な体験っていうのを、まあ、その度にすることになるわけです。で、これは非常に不思議な感覚で。というのは、普段僕たちは自分で腕時計を持ったり、して、まあ、いわば、あるいは携帯の時計を見たりして、それはもちろん、自分とは関係のない時間が流れてはいるんですけども、そこには、時計にはね。でも、身につけてることで、なんとなく、それが自分のもの、自分の時間、自分が、いつでも気が向いた時に参照できる時間、な感じがするわけですよね。ところが、そこに突然、外からですね、時間のオーソリティと言いましょうか、権威的な時間がやってくる。僕の腕時計の時間がどうあろうと、僕の携帯の時間がどうあろうと、それとは別の流れとして時報がやってくる。そういう体験なわけですね。もちろん理屈を言えば、僕らの携帯だとか、あるいはパソコンっていうのは、アンテナで、世界時計にアクセスするために時間が調整されて、アジャストされてるわけですから、僕らの知らないうちに、僕らの時計っていうのは今や、世界を参照してるわけですけども、でも少なくともそれははっきりとした形では僕らには感じられない。でも、NTT の時報を聞くということで、時間が外からやってくるんだ。しかもそれは、僕らがこう生きてる時間とは非常なまでに無関係にこう流れてる時間なんだっていう感じがしますね。実は転校生という劇にはもう一つ外からやってくる非常に重要な音があって、それはチャイムですね。劇の中で私この学校のチャイムが好きだからこの学校に入ったんだっていう、正確にはセリフは覚えてませんけど、そういう趣旨のセリフがあります。で、このチャイムっていうのは非常に印象的な音ですね。ただの、いわゆる学校のチャイムの音ではなくて、カリンバの音かな。もしかしたらカリンバ以外にも使ってるかもしれないけど、カリンバの音はするんですよね。親指ピアノの音ね。で、チャイムらしき音にね。で、しかもそれが、なんて言うんですか、きっちり無音室で、吸音材で囲まれたスタジオで撮られた音というよりは、なんかガサゴソ音がするんですね。親指ピアノ、カリンバをいじってる手の音がガサゴソガサゴソする。 そういう物音が入ったカリンバの音が、スピーカーから流れてくるんですよね。で、これはすごく不思議な感じがする音で、普通チャイムとか時報というのはできるだけあらかじめ録音されて統制されて、その余計な音が入らないように仕組まれているもんだと思うんですね、普通は。つまり、そこにあまりこう人間が鳴らしてるんだっていうことを介在させないような、できるだけ非常な、要するに人間の声とかけ離れたよその世界の音で、普通時報とかチャイムって構成するもんやと思うんですけど、この転校生に流れてくるチャイムの音ってのは不思議と鳴らしてる人のなんというか体の動きが漏れてきてしまってる。それはガサゴソいう音によって漏れてきてしまってるね。で、僕はそれはすごくこの劇をのキーポイントだなと思って聞いてたんです。で、僕はこの劇でカリンバがどういう風に鳴らされてるのか、あらかじめ録音されたものなのか、あるいは生で鳴らされてるのかっていうのもちょっとわからないというのは、前もそうだったし今回もそうでしたが、劇が終わって外に出ていくと、なぜかホールにカリンバが置いてある。もしかしてこのカリンバ、ここに置いてあるカリンバをここで誰かが鳴らして、それがさっき劇の中で鳴ってたチャイムだったのかなって思えるような、もしかしたら本当にそうかもしれないんですけども、そんな風に思えるように、なぜかカリンバが外に置いてあるね。これも僕すごく不思議な感じがしたんです。で、考えてみると、スピーカーから流れてくる音っていうのに僕らはもうあまりにも慣れてますけども、スピーカーから流れてくる音っていうのは基本的に今ここではない、そしてどこかからやってくるものなんですよね。今ではない、例えばもうあらかじめ録音されたものである可能性が大きいわけですから、今ではない、いつか、ここではない、どこかからスピーカーから来る音は流れてくる。で、この流れてきた音はじゃあどこの世界に属してるんだろうっていうことが次には問題になるんですけども、一番簡単なのはもうこの世ではない、完全にこの世と切れてしまったある権威的な世界、時報の世界であったり、あるいは通常の学校のチャイムの世界であったり。だけどそこにもし人の所作や物音が入ってくると、それだけでですね、僕らはそこに単なる権威的な時間とは違う、僕らと同じような体を持った人が今じゃない、あるいはここじゃない場所でそれを弾いてるんだ、鳴らしてるんだっていう感じを感じますね。で、これが僕その転校生という劇の重要なポイントだと思うんですけども、単に僕らとは違うスーパーな世界、天上人の世界ではなくて、僕らと同じような体を持った、しかしここにいることができない、あるいは今いることができない誰か、しかもその誰かとここ今こことの間に何でか知らないけど通路が開いてしまってる、そういうことが起こってるんだと物音によって感じるわけですね。なんかこう大層なこと言ってますけど、実は携帯電話だとか、まあ電話でもそうですけど、あるいはラジオだとか、そういうものが持ってる非常に大きな特徴というのは今言ったようなこと、つまりそこに物音がするということだと思うんですね。逆に言いますと、その ある種の音楽録音というものはこの物音をできるだけ排除して、つまり無駄なノイズ、本当はノイズっていうのはその送信者と受信者の間に介在する、例えばカリカリカリっていう音、電波の音とかがノイズだったはずなのに、いつの間にか僕らはそれだけじゃなくて、その送信者にがもともと発する音の中にノイズがあるんだって思う風になってきて、できるだけこう物音を立てないようにしよう、送信者は物音を立てないようにして、余計な音を出さないようにして、純粋にクリアな音楽だけを鳴らそうと、そういう風に、まあ、思考してきたように思うんです。録音にあたってね。そしてそれが音楽であるというふうにだんだん思うようになってきた。で、その結果何が起こったかっていうと、人間が出しているにもかかわらず、その声をね、あるいは人間が鳴らしているにもかかわらず、その楽器を。そこには楽器を鳴らすためにだけ存在する音、声を出すためにだけ存在する音というのが求められて、それにこうついてくる余計な音っていうのがどんどんどんどん排除されていくと。こういうなんか、方向がいつの間にかこう敷かれているように思うんですね。で、これをまあ、打ち込みというもの、あるいはまあ、ボーカロイドでも構いませんけども、そういう、こう、なんていうんですかね、シールドを介してラインを通じて鳴らされる音というのは決定的に推し進めたと思いますね。だから逆に言うと、その反動としてアコースティックライブというものが、アンプラグドというようなものがもてはやされるようになったわけですけども、でもアンプラグドなものにもこうどこかなんていうのかな、高音質っていうものが求められて、こうアンプラグドっていうものに僕たちはあんまりこう物音というのを求めてないような気がするんですよね。だから世に言うアンプラグドライブとか聞いても僕あんまりこうライブな感じしないんですけどね。なぜでしょうね。それは、逆に、そのスピーカーから、その人がダイレクトに、距離もなく、目の前にいるかのように、弾いてるんだ。そういう音作りが目指されてるからじゃないでしょうかね。実は、僕らがスピーカーから聞こえる音に感じる本質的な問題というのは、そこじゃないんですよね。スピーカーによっていかに原音を再生するかではなくて、むしろ、スピーカーによって音はいかにそのこの世のものでなくなるか、今でなくなるかということの方が、実はスピーカーという音のスピーカーというデバイスの本質的な問題だと僕は思ってるんですね。で、そのスピーカー差加減をなるべくこう消そうとするのが、いわゆるオーディオマニアの人たちの一つの方向だったりする。大きなスピーカーをできるだけ作ることによって、そのスピーカーが介在しているということを忘れさせる。どうにかしてね。あるいはその迫力とかそういうことを言う。そのスピーカーでは表し得ないような空気というものをそこで表そうとする。だけどそういう方向とは別の音というのがあると思うんですね。それはまず生の声とスピーカーは違うんだということを認めた上で、じゃあスピーカーによってもたらされるあの余生とかここじゃない感じというのはどうやったら出せるんだろう、出せるんだろうっていうか、そういうものが出せてしまったとして、それは、今ここにいる自分とどういう関係にある音だろう、誰が出してるんだろう、そこはどういう世界なんだろうっていうのを想像すること。そういう そのここ今ここじゃない世界の想像力っていうのがスピーカーによって喚起されてもいいんじゃないかと思うんですね。一つはその転校生の音っていうのはそういうことを終始、考えさせるように作られてたように思います。もう一つ重要な現象というか、そのこの劇では冒頭にうっすらラストシーンの音が、音それもね流れるんです。しかもそのラストシーンの音っていうのは単に、ラストシーンで流れる音楽が流れてるんじゃなくて、ラストシーンで流れる音楽に合わせて役者さんたちが声を出している、体を動かしている音が冒頭に流れてるんですね。僕これはすごい得意なことやと思うんです。普通の映画音楽だったらね、ラストシーンで流す音楽を冒頭で最初にちょっと流しとくっていうことはよくやると思うんですね。これはよくやる手だと思うんです。だけど、転校生ではそうではないんですね。ラスト音楽、ラストシーンで流れる音楽に合わせて役者が動いて音を、声を出している。その音と声も一緒に録音されて、この劇の冒頭に流れてるんですよ。丸ごとね。だから僕たちは単に、ああ、あのテーマ、聞いたことがあるテーマだなってラストシーンに向かって思うんじゃなくて、なんだろうこの世界は、この音楽に合わせて誰かがどんどん足を鳴らしている、あるいは何人かの子が一緒に声を出している、この音は何だろうという感じをちょっと持たされる。これはただすごく無意識の間に持たされる感じで、多分僕もしこれを最初に見てたらね、わからなかったと思いますね。前も言ったように僕ちょっと遅刻したんで、最初の初演の時にこの音を聞いてないんです。で、今回、2回目でしたから、この冒頭にラストシーンの音がかかった瞬間に、ああ、あのラストシーンが今流れてるっていうふうにすぐわかったんですけど、僕、最初からこれを、初演の時にいきなりこれを体験してたらそういうことは思うはずないですよね。あ、ラストシーンの音が流れてるっていうのはラストシーンを知ってる人だけが感じることであって、これを最初に聞いた人は遠くからなんか音がするなぐらいしか多分思わないんじゃないでしょうか。そしてそれはおそらく意識の外に逃れていく、何のことかわからないからね。とにかく意識の外に流れていく。で、ものすごく物覚えのいい人は、ラストまでたどり着いたときに、あ、この音冒頭に流れてたってピンとひらめくはずですけども、でもおそらくはほとんどの人はですね、そんな風には感じない。なんかこう、突然むしろラストシーンがやってきたときに、全く冒頭のことは忘れて、初めてその音にあったかのように僕らは、あっと思うんじゃないでしょうかね。それでいて、その、この音や、この音を発してる世界にどこかであったことがあるっていう感じを持つんじゃないでしょうか。まあ、陳腐な言葉で言えばサブリミナルと言ってもいいですけども、そういう、こう、なんていうんですかね、僕らの意識から逃れるような物音が、この劇の、にはいっぱいあって、で、それが何回か繰り返されたときに、その僕らの無意識の水面、無意識の中に溜まってきた水面がどんどんどんどん上がってきて、意識にヒュッと浮上するときがある。なんかそうやって初めてアクセスできる世界がどうもあるらしいんですね。転校生の時はね。そういうふうにしないとたどり着けない世界、その、について この劇はとても用心深くと言っていいんでしょうかね、作られてるなと思いました。それじゃまた。